マサル先生よりメッセージをしていただきます。
私の若い頃に須田雅史という歌手がいまして、今も活躍してますが、関白宣言という歌が流行りました。今から結婚しようとする相手の若い女性に言っておきたいことがある。年を取ったら俺よりも先に死んではいけないという出だしですね。まあ後から思うと女性を向き出したようなひどい言葉だと思いますが、それよりも何か、妻に対して長生きしてくれよというような、あふれる男の愛もあるんじゃないかと思ったりしますが、まあ、それよりも妻に死ぬまで甘えてやまないという日本の男の情けない姿も見えてくるわけです。一日でもいいから俺より早く行ってはいけない。まあ、自分が死ぬ時には妻に見とってもらいたいというところに、まあ、世の男性たちは当時共感したんだと思います。まあ、しかし日本のように、女性の平均年齢が、2018年だと 87.32 歳、男性が80歳ですから、まあ、7歳8歳の男女差を見ますと、結婚の時に俺より先に死んではいけないということを実践しているわけです。それは老後の夫の介護とか、いろんなことが妻に全てかかっているということによるのだと思います。ですから今反省しまして、この歌を一生懸命歌ってたんですけど、歌えるんですけど、私は今妻よりも短い期間でいいから長生きしたいと思ってます。まあ、それは人が死ぬと葬儀のことはもちろん、役所への届けのほか、遺産があってもなくてもいろいろと社会的に片付けなければならないことが多いから、面倒なことを処理するのは男の仕事だろう、夫の責任だろうって考えているわけです。家内の兄貴、私の義兄は、お葬式の時にも大阪で500人以上の人が集まりましたけど、まあ大変です。家内の弟の嫁さんが行って、このお礼状とかいろんな挨拶状を出すはがきがありまして、もう宛名書くだけでも大変ですね。3000通ぐらいあったんじゃないかと思いますね。そのくらい人が死ぬっていうのは大変なことで、まあ、私が死んでもそれ大変なことないですが、まあ男の責任っていうのはそのくらいあるんだなと思いました。もう一つ頭に残っているのは、オーストリアの精神医学者ヴィクター・フランクルという人が書いた本に、もう精神医学者ですから彼のところに、まあ、著名人が、相談に来るんですけど、ある年取ったお医者さんが、開業医が訪ねてきたという話があります。で、フランクルフルトの頃に来た相談に来たお医者さんは、もう愛した妻に先立たれて、まあ、その喪失感に打ちのめされ、押しちがれて立ち直ることができない、ひどい抑うつ の症状から、もう自分も死にたいっていう、そういう誘惑にも欲求にも駆られていたっていうんです。フランクルは同情しましたが、何を言ったらいいかわからないので、じっとその医師の悲しみとか寂しさとか、妻に対してしてやれなかったことの後悔とか、それを聞いてやりました。まあ、全て聞いた後にフランクルはこのお医者さんにただ一つ質問をしたと本に書いてあります。もしもですよドクター、もしもあなたが先に死んで奥様が後に残されたとしたら、どういうことになっていたでしょうか。医者は言うんですね、答えるです。おお、それは彼女にとって恐ろしいことです。どんなに苦しむことになったでしょう。するとフランクルがまた言います。そうでしょうドクター、 その苦しみを、残された苦しみを奥様に味合わせないで済んだのですから、奥様をその苦しみからあなたは救ったんですよ。そしてその代わりにあなたは今一人で生きなくちゃならない。奥様のいないことを悲しまなければならないのです。それを聞くとフランク、お医者さんは黙ってフランクルの手を握って静かに部屋を出て行ったって言うんです。フランクルが言うには、彼は抑うつから鬱の状態から脱することができた、それは意味による癒しだって言うんです。妻が先立って夫が生き残ったこと、そこにも意味がある。その意味を、意味が分かった時に鬱の病気が治ったって言うんです、まあ、この本を読んで、私は夫婦が共に生きるということは介護とか世間的な雑事の処理とかいうこと以上に、まあ、愛の問題を感じたんですね。あえて言っちゃうとなんかつかめないものを言ってるような気がしますけど、あの愛の問題というより愛の不思議さがあると思ったんです。この医者夫婦が愛情いっぱいで暮らしてきたのではないかもしれない。妻に先立たれて、このドクターは在籍間からあれしやなかった、こんな無理を言ってしまった、妻に対する在籍感から抑うつになったかもしれないんですね。しかしフランクルは何事であれ自分が体験したことに意味があったら、意味が分かれば鬱の状態から脱することができるというのです。たとえそれが罪意識だったとしても、自分が感じている罪の意識がどこから来たか、その意味が分かれば改めて生き直すことができるというわけですね。愛情いっぱいにあふれるような幸せ感がなかったとしても、大抵の夫婦はそういうことないですからね。しかし長いこと一緒にいると、夫婦で来た人生の意味が分かってくるわけです。妻にあるいは夫にすまないっていう思いながら、あれしてあげればよかった、こうしてこう言わなきゃよかった、そういうことを思いながら、それでもいい人生だったな、二人まだいたら一人になっても自分の人生が感謝できると思うわけですね。これが愛だと思うんです。で、本日の福音書はヨハネ福音書の15章の9節から12節、長いイエス様の話ですから、ここだけ知っちゃうと、言い足りないことがいっぱいですね。テーマは愛ということです。まず9節は、父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた、私の愛にとどまりなさい、イエス様が言います。イエス様がここで父というのは神様のことです。父が御子イエスを愛する、同じようにイエスが今度は弟子たちを愛する、神様、イエス様、弟子たち、愛のつながり、連鎖みたいのが感じられます。そうしてここに書かれている弟子たちは、今ここにいる私たちのことですから、神の愛がイエス様を通して私に注がれているということです。ただ私のうちにとどまれ、イエス様、神の愛のうちにいなさい。このとどまれということは、住むという意味があるんですね。住みつく、家に住むように住むという。ですから、ただ愛のうちにとどまれってどういうことかわからない。愛のうちにいるんだよって言っても、それもまだ抽象的ですね。自分の家に住むように、神様のところに住むんだ、一緒に住むんだ、やるとなんか少しはこう近づいてきますね。ところが神の愛の中にいるって言って、この神様の愛とはどんなもんでしょうかね。よく使われる例えは、猿の子供は親猿の背中やお腹にしがみついて運ばれていく、猫の子は親の子が口にくわえて連れていく、運んでいく、人間のお母さんは赤ちゃんを背中に負ったり胸に抱いて守っている。じゃあ神様っていうのは私たちをお父さんとして愛してくれる人はどう愛せるのかな。そしてこの 母子供赤ちゃんが母に依存するみたいに神様に依存していくのが、全くすがりついていくのが人間の愛だろうか。そうでもないような気がするし、神様がこの親の子みたいに人間の首根っこを捕まえて、あっちで思うままにああせろこうせろと引っ張り回すのかなと思うと、そうでもない。でその答えが実節に出てくるんですね。実節のところに行きますと、私は父の掟を守り、その愛にとどまっている。あなた方も私の愛を守っていれば、私の愛の中にとどまっていることができる。ここで出てくるのが父の掟、私の掟、神様の掟とイエス様の掟と、まだここでわからないですね。聖書って本当にわからないですよ。皆様すらすら読んでるからいいかもしれないけど、説教しようと思って何度も読むと、読めば読むほどわからなくなってくる。この掟やな。そして神様の愛の中にいるためには、この掟を守ることが条件なんだろうか。条件付きでしか神様は私を愛してくれないんだろうかと思うと、ここがわからないですね。掟みたい、決まりのようなものを守らせて、そうすればその条件の中で神様のところに住むことができるんだ。そうじゃないだろうとまた思ってしまいますね。それでこの掟ということが分かりにくいことなんです。で聖書によっては戒め、戒めって言っても十回も戒めですからね。これも分からない。あれしたらいけない、これしたらいけないというのが戒めだろうか。まあ、元の言葉が一つしかありませんから、それを各国語に訳すときはいろいろ違ってくるんですね。英語の聖書などではコマンドメント、命令と訳した、あるいはギブオーダーと言いますか、指図するとか指令を与えると訳しているのもあります。それじゃあイエス様や神様は私たちにコマンドメント、命令を与えているんだろう、あるいは指令、指示、こうした方がいいよっていうのは、そういうことを与えているのか。そしてこの神の命令、イエス様の命令に従えて、そうしたら神の愛の中に住むことができるというんだろうか。ここでまたこの聖書の箇所がわからないんですよ、私には。起きてって書いてあるから、何か決まり、規則、行動の規範みたいな、規範みたいなものかと考えたら、その後の12節まで行くとまた違って、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、これが私の掟である、これが私の命令である、これが神様の呼びかけであるというのが、この掟という言葉なんだって。そうするとこの掟は規則や決まりじゃなくて命令かもしれませんけど、愛し合えってことですね。愛し合え、だから掟ではなくて決まりじゃなくて愛だと聞くと少しほっとしてくる。しかし愛っていうのも、これまた難しいことないですね。愛っていうのは命令や強制できるのじゃないでしょ。私の命令を聞くならば、でその命令というのは愛なんだ、愛し合うことなんだって。で命令みたいに言われたからといってさっと愛することができたらいいんですけど、できるもんじゃない。愛なんて自発的なものでしょ。何にも縛られない自由なものだから愛なんですよね。じゃあ人間は自由な愛を持っているかというと、そうでもない。私たちは自分の愛を反省していくと、反省していきますと、罪と欲のものなんですよ。あの人は綺麗だから愛するんだ、あの男はハンサムだから好きだとか、あの人は収入が安定してるからこの人を夫にしたらいいだろうな、あこの女性はしっかりしてるからお嫁さんにもらいたい、このくらいのところで人間の結婚は、愛は成立しているかもしれないと思うんです。罪と欲の命令に従っている私たちが、今度は神様の愛の命令に従えるかというと、 従えるはずはないですね。自分の欲望の命令じゃないですから、愛をし愛し合いなさい、何かこう、いい人がいるから愛するんじゃなくて、神様は愛し合え、その証拠が今度は今日の箇所の一つだったの。友のために命を捨てること、これ以上に大きな愛はないですから、その愛し合いなさいって言われたその神様の命令は、友のために自分の命を捨てるほどの愛を持ちなさいということになっていますから、これまた立ち止まらないといけないですね。愛は自由なものだから強制できない。そして私たちは毎日毎日の暮らしの中で愛なんですよ。それから外国のフィスカー先生いるから悪いけど、自分の妻に対して愛してるよって毎日日本人の男は口が曲がっても言えないでしょ。そんなことをもし友達が聞いたらぶん殴られますね。何言ってんだお前やって。つまり毎日毎日の暮らしのために愛などと言ってる暇がないんですよ。もうめったやたるに体を動かしたり頭使ったりして生き延びてるわけですから、命を捨てて人を愛する、その大きな愛を持つことはできない、もう考えることすらできないですね。だからそんな状態で生きてるのに、友のために命を捨てろってイエス様が言われてもピンとこない。確かにイエス様だけはその大きな愛を示してくれたんですね。十字架にかかって私たちの罪を全部背負って、全ての人々のために命を惜しまず亡くなった。ですからイエス様だけは友のために私のことを友人として命を捨ててくれたわけです。これがここでもう何問が今友という言葉を使いましたけど、また出てきます。私が命じることを、つまり愛することをあなたが行うならば、あなた方は私の友である。神様の友人であり、イエス様の友人だ。さらに15節のところに行きますと、あなた方は神のしもべではない。私のしもべではない。しもべというのは奴隷のことです。強制的に鞭で働かされる、あれせよこれせよと動かされる、そういう奴隷ではないんだ。心を通じ合わせる同士の友人だ、友人同士だって言うんですよ。イエス様が命じることは愛すること、その愛は友のために命を捨てること。もう命令とか掟とかいうよりも友情になっていくんですね。当然友情があればそれができるって。まあ私たちは生きるためにいろいろ行動してます。ところがもう毎日毎日こうやって、あたふたと生きてるために、その生きてることの土台を忘れてるということなんですね。そこでイエス様が示したのは、あなたたちは毎日忙しく生きるために食うために頑張ってるけれども、その根拠はどこにあるんだ、なぜそうやって生きなくちゃいけないのかって、そこを問ってくるわけです。まあ、ここで考えたのが、私たちの人生を振り返って、私がここで生きているには私の生活があって、生活第一で生きてきたわけですけども、もう一つ人生があるんですよ。生活は人生の一部か、人生の上っ面のところなんですね。この二つは一緒ではなくて、愛から考えると別物です。愛ということから別なんです。生活は愛がなくてもできるんです。ですから生活をやっているその底に人生があって、人生が終わるときには生活が終わるときには人生が残ると考えてもいいんです。もう私も人生の終わり、黄昏ですから、あれしたいこれやりたい、そういう生活はなくなってきました。もうあれ着たいこれ着たいってのもないですね。あ、今日は暑いから上着なしで過ごそうと思ったんですけど、ネクタイが似合わないっていつも言われるから、ラウンドカラーはめようと思ったんですが、ここにカラーはめるとまた暑苦しいので、黒いシャツだけで来たんですが、 まあ、とにかく食べたいものもない、着たいものもない、履きたいものもない。ですから何にもなくなっていきますと、そこにあるのは生きていること、人生だけですね。で、この人生そのものが愛なのですから、私たちが友を愛するという時はこの人生のところで愛さなくてはいかんですね。生活の中で何か人を助けることが愛ではないですね。人生そのもので人のまた人生に触れることができたら、これが大切なことになっていくと思います。で、この愛が、人生を通した愛があれば、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされる。またちょっと戻ると11節に書いてあります。つまり愛というのは喜びなんですね。この世で何かいいことがあったら、得をした、うまくいった、そういう時の喜びとは違って、人生の底を見て、今まで生きてきたその人生を振り返って、そこに湧いてくる喜びなんですよ。イエス様が私を認めてくださっていて、そして人生の底から支えていたのはイエス様だ。私が生きてきたことは、まだ生きていることは、神様が喜びとして私に与えてくださっている。生活だけで考えていきますと、今生きていることが、何でまだ生きていかなくちゃいけないんだ、早く天に召されたい、何で私はこんなに寂しい思いしなくちゃいかんだか、生活の面だけでは寂しさ、苦しさ、悲しさですが、私が生きていること、人生をまだ生きていることを神様が喜びとしてくださるというのが、この十四節の言葉ではないかと思います。イエス様の喜びが私たちのうちにあり、私たちの喜びが満たされていく。生活を戦っていたかもしれませんけれども、今人生があったということですね。人生があるということです。まあ、私なんかも愛など言わなくても、まあ一緒になったらなんとかなると思って、夫婦で暮らしてきました。で、子供たちもそれぞれ成長して別の生活を、孫たちも仕事を持って、あちらこちら別々なところで必死に来て、本当に今の若い人見ると必死に来てますよ。しかし私はもう子供や孫に頼らないで生きていこうと思うと、自分の人生最後に残るところに目を向けるんですね。これは小山だって別に今いる人と一緒に暮らせてよかったなってなるんですね。それは人生が愛だからです。そして今一緒に誰か暮らす人がいたら、それで幸せなんで喜びなんですけど、また自分が一人置かれたとしても、人生は今だけじゃないんですから、生まれてからこの時まで、結婚してから生活、暮らしてきたこと全部が人生ですから、人生の底に流れているものに気がついていくと喜びがある、意味がある、そこに達していくんだと思います。ですから若くても人生が見えると強いですよ。自分の人生がここにあるんだって見えてくると、本当に強い人になります。ちょっとして削りましょうね。まあ、今日の聖書の箇所は、あなた方は私の友、私はあなた方を友と呼ぶって、もう14節15節のところで、その友情、愛というのは、神様と私たちの関係は友のために友情を捨てるほどの友情関係だと言いますから、走れメロスで太宰さんの話もしたいんですけど、これもちょっと取り付けます。そして最後に、イエス様が私を友と呼ぶのは、私たちの身代わりになったということです。そしてこの身代わりになった私たちがまだ生きてますから、この私たちをイエス様が自分の友として召し出したというのは、ただバラバラに生かしているんじゃなくて、教会をお作りになったということが分かっています。教会というのは、神様に召し集められた人たちの群れという意味ですね。エクレシア、召された者の集まりで、そこで一人一人では、私たちはさっき言ったように生活に絡め取られて友情と発揮できない、愛を 発揮できない。愛する友情、愛を示していくためには、私たちがイエス様の友とされた、その友とされた人々が集まっていく。そこでできていくんですから、不思議ですね。私たちが何をし、教会で何をした、それほど伝道という意味はなかったとしませんけど、いつの間にかイエス様の友となるべき人を迎え入れて、ですから教会というのは召された者の群れで、イエス様の方から先に愛された者の群れですから、信仰の強い弱いは関係ないですよ。極端で言えば、信仰が自分じゃないと思っている人こそ教会では大丈夫なんですね。安心してこの群れの中にいることができるんです。教会がキリストの愛の場所、私たちの友愛の場所です。もう一つ話しなきゃいけないんですよ。これも話せない、平和の手術って書いてある手帳を見ます。教会の暦の中には、今日は8月の第1日曜は平和の手術。私の若い頃はなかったですから、もう頭から外れてましたから、平和の手術っていつ誰が決めたんだと思って、キリスト教会が、国連は6月の、11日ですか、1981年に国際平和デーという、東京都は3月10日に大空襲を受けた時を平和の日、沖縄は終戦記念日を平和の日です。それに対してキリスト教も平和をお祈りしようって言って平和の手術を決めたようなんですけど、私が若い牧師になったからなかったですね。そして8月の第1日曜日からいつ頃からか決まって、ですから手元に資料がないから、その手術のこと、平和の手術のことを今日は申し上げることを控えます。ただ私たちがキリスト教が平和の手術、平和の日をお祈りするようになったとしても、そこで願うのはただ政治的な平和ばっかりですね。世界の平和、日本の国の平和、社会の平和ばっかりですよ。少し狭くして教会の平和を願うこともあるかもしれませんけど、私は反動教会や教会の平和を祈ることないですね。大丈夫ですからね。だけど私たちが願わなきゃいけないのは、政治的な平和、国際的な平和以上に神様との友愛関係、神様との平和を願わなければならないということです。そして神様との平和があれば、神様の平安ですね。平和というのを本当に喜びで満ちたのは平安と言った方がいい。その平安が私たちに与えられます。まあ今日また神様と友達なんだ、イエス様と友達なんだ、その友情関係を新しく掴んで生き直していきたいと思います。お祈りしましょう。父なる神様、今日は平和の手術と言われ、世界各国、また日本の国でも様々なところで平和が祈られていきますけど、キリスト教は本当に誠の意味で神様との平和を私たちの群れの中に樹立できますように、世界にまた神の平和が成り立ちますように心からお願いいたします。主イエスキリストの御名を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。